おはようございます。高原剛一郎です。さて、終戦記念日が幾日か過ぎてしまいましたが、今日は今から60年ほど前、無実の罪で死刑にされたクリスチャン軍人のことをお伝えしたいと思います。その人の名は片山秀夫と言います。若干29歳、東京外大を出た元海軍隊員です。彼は処刑直前まで得意の英語を活かして、戦友の無罪のために奔走し、収容所内の教会では多くの捕虜に慰めとなるメッセージを語りました。本国に残してきた奥様と息子さん宛への手紙には、最後のお願いを遺言として残しました。最後のお願いとは何でしょう。それは処刑した人々を恨まないでほしいということでした。なぜなら自分はこの収容所の中で日々神の恵みに満ち、かつてないような充実した人生にあった。私は処刑の直前までうつうつと過ごしたのではなく、毎日愉快に過ごしていた。だから恨まないでほしいと書いた人です。この人の処刑の時には、銃殺と側に回ったオーストラリアの兵士の中で号泣する人が続出しました。収容所の中で敵味方を超えて尊敬され、慕われていた人であったんですね。そんな人がどうして死刑にされることになったんでしょう。しかも審議はたった4日のスピード裁判だったんです。彼は終戦の年、すでに日本勤務になっていたのですが、戦争が終わってしばらくすると、彼に逮捕状が出るということが日本の新聞に載ったんです。それは彼の全く身に覚えのない捕虜虐殺の罪でした。実はそれはインドネシアアンボンの日本海軍司令部が連合軍に提出した報告書に基づいて問われた罪だったんです。実はその頃片山隊員は司令部からすでに戦死した人と考えられていたようです。それですでに死んだ人間に全ての罪の責任をかぶせて戦争犯罪の首謀者のようにでっち上げたんですね。日本でその新聞報道に触れた彼は正直に申し出てよく説明すれば疑いをすぐにも晴らすことができると考えました。しかしことはうまくいかなかったのです。日本海軍司令部としてはどうしても全責任を問える人物をオーストラリア軍の法廷側に出さなければならなかったんです。すべては初めから筋書きの出来上がった裁判だったんです。彼の弁解は全く聞かれませんでした。彼は獄中激しく葛藤します。しかし夜通し聖書を読んで、この無実の罪を率先して引き受けるように自分で選び取るんですね。実は聖書の中に無実の罪で処刑されることになったパウロという人の手紙があります。死を目の前にした時に彼はこう書きました。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。不当な扱いで処刑の現実の前に突き出される中、彼自身を支えた三つの理由が書いてありますね。第一に、彼は死について完全解決を得ていたということです。死刑で命を落とす人は多くの人々の中で例外中の例外だと思います。しかし、それ以外の人々もいつかは必ず死を迎えるということが決定しているという点では、死刑囚とあまり変わりがないのではないでしょうか。片山隊員は獄中、こう書いてるんですね。石の牢屋の中に静かに座し、賛美歌を歌いました。主よ、身元に近づかん。この曲を英語で歌ってみました。この歌が、まるで今の私のために作られたような気がして、体内の血潮が 燃えたぎるようです。何時の巻くところのもの、まず死なずは生きず。私は地上を去るにあたり、この言葉を信じております。私は決して死にません。永遠に生きております。彼はこれを空元気で書いたのではありません。彼の罪を背負って死に、復活したキリストによって、彼の罪は取り除かれているということを固く信じていたんですね。キリストが死んだ後、朽ちない体で復活したように、キリストとつながっている自分も、たとえ処刑されても、やがて神により蘇らされると信じていたのです。第二に、正しい審判者がいると信じ、真実をご存知であり、またその真実に基づいて、正しく裁いてくださる神がご覧になっているということを本気で信じていたということです。そして神が正しいことをなさる方であることを信じることで、神が栄光を受けてくださると信じたんですね。彼は手紙でこう書いています。いかなる人間の陰謀といえども、いかなる人の憎悪といえども、真のクリスチャンのうちに働く神の御業を損なうことはできない。なぜなら、神に反抗する者の力は、神の力の一部となってしまうからである。彼は身に覚えのない苦しみにあったとき、それを自分の責任だとは思いませんでした。ただ、正しい審判者が人知をはるかに超えた良きことに役立ててくださると信じたんです。第三に、いかなる状況の中にも、神の使命があると信じたんですね。パウロは言いました。私は走るべき道のりを走り終えた。人にはそれぞれ神によって定められ用意された走るべき道、登るべき山、座るべき椅子、叩くべき扉があるんですね。片山大尉はそう信じて周りを見渡したとき、多くの戦友たちが絶望に打ちひしがれていることに気づいたというのです。というのは、彼のいたラバウルの収容所には60人以上の死刑囚がいたんですが、その中には全く無実の者が少なくなかったからです。皆死の恐怖とどこにも持って行きようもないその苦しみに打ちのめされていたんです。一体彼らの心情を誰が理解できるでしょう。安全圏にいて同情することはできる。でもそのような人の言葉は決して届かないんですね。しかし、片山大尉の言葉は多くの戦争捕虜の魂に染み込んできました。なぜなら、同じ立場に置かれていたからです。彼は獄中からの書簡で、刑務所内にて、キリストと出会った人たちのことを書いています。その一人に、Sという若者がいました。彼は次の日に、絞首刑にされるため、セメント作りの隔離小屋に移されます。S は、かねてから覚悟しておりましたので、惜しくこれを受けましたが、地上における最後の望みとして、洗礼を願い求めたのです。彼は、洗礼を受けた後、死刑当日、片山大尉をはじめ、クリスチャンたちに向かって挨拶しました。再び天国でお会いしましょう。そして、微笑みながら感謝を述べ、こう言ったんですね。昨日洗礼を受けて、名実ともにキリストのものとされました。今日はキリストとともに新婚旅行に行くんです。S の他にもキリストを受け入れ、驚くほど揺るがない確信を抱いて処刑されていった多くの日本人がいたそうです。彼らの勇敢さの秘訣は、単に冷徹な決断の実行にあったのではなくして、キリストを通して日々神の愛と許し、力を味わうことにありました。と書いたそうです。いかがでしょう。あなたにも座るべき椅子が用意されています。どうぞ、この生けるキリストを信じ、神の恵みをただでいただいてください。心からお勧めしたいと思います。